はい、おはようございます。44歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、セロトニンおじさんです。どうもおはようございます。皆さん朝散歩してますでしょうか、日光浴びてますでしょうかということで、私はこのポッドキャストで皆さんに口酸っぱく、口が本当にね酸っぱいですと言うたいぐらいですね、口酸っぱく皆さんにお伝えしていることがあります。それは何か、早起きして朝散歩に出かけてくださいと、もう少しでもいいんで日光を浴びてくださいと伝えております。それはなぜかっていうとですね、この週末明け、出勤うつですね、この出勤したないなっていう、もう嫌やなっていう、このモヤモヤとかうつを晴らす、ちょっとでも軽くする本当に最適解は朝散歩なんですね。で、朝散歩して日光を浴びることで、まあ、体内時計がリセットされて、そして幸せホルモンであるですね、セロトニンというホルモンが分泌されます。これが非常に良くてですね、仕事の出勤鬱を軽くしてくれるという、これ本当ね、やってみたら分かるんですよ。やってみたら感じます。10分でもいいし、まあ、できたらでもね20分ぐらい歩いてもらった方が、多分歩きたいなってなると思う。最初ちょっとだるいんですよ。最初めんどいなってなるけど、歩き始めてこう日光があるところばっかり探していくとですね、あ、もっとちょっと日光浴びたいなってなってくると思います。で、20分ぐらい、2、30分ぐらい歩いて、まあ、軽く汗かいて帰ってシャワーね入ってみたいなことをしているとですね、ほんとすっきりします。ぜひやってくださいということで、セロトニンを出しましょうという、それを私はずっと言い続けている、まあ、セロトニンおじさん、セロおじなんですよね。で、今日はですね、この話をもう少し深掘って皆さんにシェアさせていただきたいと思っていて、それは何かっていうと、ドーパミン漬けになるのを避けましょうと、これは意識して避けましょうっていう話なんですよ。ドバ漬け、ドパ漬けっていうの、それにならんように意識した方がいいっていう話、これをちょっと最近気づいたというか感じたので、お話しさせていただきたいなというふうに思っております。で、私たちがね、もう今暮らしている現代社会には、もう脳を常に刺激し続ける罠ですよね。罠、脳をハックされてます、溢れかえってます。それ何かっていうと、スマホですね。もうスマートフォンっていうこの文明の利器が出てきてからですね、私たちの脳っていうのは常に天才たちの技術によって脳をハックされています。それは何かっていうと、まあいろいろあるんですけどね、もうスマホの中にまあドーパミンが出続ける、もう出し続けるもので溢れ返ってるんですけど、まあ一番強いもので言うと、やっぱりショート動画ですよね。 TikTok とか YouTube とかインスタでも何でもそうなんですけど、ショート動画が非常に危険です。うん、ショート動画もうとにかく指でスワイプするだけでどんどんどんどん新しい動画が出てくるっていう。あとはですね、あれですね、ポルノ映像、あのエロ動画ですね。なんか僕たちの中学高校、まあ学生時代、中学高校じゃあかんなあの学生時代の時っていうのは、このエロビデって言ってたじゃないですか、エロビデ、エロビデ借りるのももう結構なこうストレスというか、ね、恥ずかしい思いしてわざわざエロビデ借りたり、エロ DVD 借りたりとかしてたんですけれども、今なんていうのはスマホで簡単にポルノ映像を見ることもできるんですよ。何の苦労もなしに。とは、まあ、スマホのゲームもそうですよね。なんかいろいろスマホの中にゲームあって通知出てくるじゃないですか。あれとかもかなりドーパミンを出さされてる。で、スマホだけじゃなくて、あとジャンクフードですね。あのハンバーガーとかフライドポテトとかね、あの甘い炭酸飲料、ああいうのは手軽にドーパミンを出すことができるんですよ。これらをね摂取してる時っていうのは、私たちの脳の中はドーパミンでもう大量に溢れてるんですね。で、ドーパミンってじゃあ何かっていうと、もっと欲しいと、もっと気持ちよくなりたいっていう欲求を生み出す快楽物質だから、セロトニンになんか似てる感じなんですけど、快楽物質なんですよね。で、ショート動画なんかは本当に まあ、一つ見てあおもろいなって感じるとドーパミンが出るんですよね。すると脳みそっていうのは次の動画を見ればもっとおもろいかもしれんと、もっとおもろいものに出会えるかもしれんっていうので次の動画を見させるんですよ、うん、だからそれの繰り返し、もっと刺激が欲しいと、もっと楽しい、もっとおもろい、もっとワクワクするの出てくるかもしれんみたいな、そういうのが出てくるんですね、うん、分かりやすいのはジャンクフード、そうですよね、ジャンクフード、うん、あんま店の名前出したらダメなんですけど、マクドなんていうのは本当にもう食った瞬間にめちゃくちゃ味濃いんですよ。あれ外では気づかんと思うけど、あの味を出そうと思うとめちゃくちゃ味付けしてるんですね。強い塩味とあと甘みも感じるんですね。それを一口食べた瞬間にそれを感じるんで、もうドーパミンがバーって出るんですよ。だからもっと食べたいみたいな、こう強烈な欲求を引き起こすんですね。で本来このドーパミン自体は人間が目標を達成するために必要な物質なんですよ。本当はその目標に対して苦労して練習して練習して練習して達成する、でその時にドーパミンっていうのが出るんですよね。分かりやすく言うと部活、うん、部活、まあ主にこう体育会系の部活とか特にそうですよね。もう毎日平日のむちゃくちゃしんどい練習をして、土日も練習して大会に出て一勝できた時のあの喜び、それがドーパミン。それを感じるために人間っていうのは努力するんですけども、今の、問題なのはこのテクノロジー、スマホによってですね、このドーパミンを苦労しなくても、出すことができるっていう、簡単に出てしまってるっていうのが、これがまずい、うん、ジャンクフードもそうですね。もう簡単にお金を1000円2000円パッと出せばそれを快楽物質を得ることができるっていう。だからマクドのあのランチタイムにめっちゃ並ぶんですよ。ドライブスルーむっちゃ並んで道渋滞起きてるじゃないですか。それはドーパミンが欲してる、食べたいって思ってる欲求っていうよりか、僕はもうドーパミンに支配されてるなと思っています。ちなみに私はもうマクドマジで10年ぐらい食べてない、10年以上食べてないですね。もう全く食べてない。それはかなり意識してます。かなり意識して食べへんようにしてますね。もう今はもう全然食べたいと思ってないんですけど、でこれはやっぱりこのスマホの無限のコンテンツを常時浴び続けてたりとか、そのジャンクフードマクドに並んで食べたりとかってするとですね、私たちの脳の神経細胞っていうのはもう過剰な情報処理に追われるんですよね。だからドーパミンが出てわってなってるけど、脳みそとかもう頭の中めちゃくちゃ疲れてるんですよ。でそれが溜まって溜まって蓄積するから、こう日常的に頭のモヤモヤであったり、なんかちょっと体だるいなとか、なんかちょっと疲れてんなっていうのは結構これが原因なんですよね。なので私はですね、まずショート動画については TikTok、一時期自分の発信としてやろうかなと思ってアプリ入れたんですけど、もう消してますし一切見ないです。で YouTube のショート動画もまあ自分がやってるからチェックはするんですけど、まあ、意識して見ないようにしてますね。インスタもそうですね。自分が発信してるからたまにこうチェックはするけれども、意識してこうだらーっと見たりとかはしないようにしてます。あれって私でもやっぱり YouTube のショート動画とかをこうチェックで見た時におもろそうなのが出てきて見てしまうとですね、永遠流れてくるんで、永遠時間溶けちゃうんで、あの意識してショート動画見ないようにしてますね。でジャンクフードはもうほとんど食べない。そうやってね、意識してちょっとドーパミンは自分が苦労して、例えば動画編集してめっちゃ頑張ってむっちゃ苦労して動画編集して YouTube アップした時にいろんな人から反応をいただけたりとかコメントいただけたりとか、そういうところでドーパミンを出そうとしてる、うん、だからもちろん失敗することもあります。動画編集めっちゃ頑張ってやったけど全然伸びひんし誰からも反応ないとかありますね、うん、でその代わりと言っちゃなんなんですけど、セロおじのここで登場なんですよ。セロトニンを意識して出そうと思っていて、まあ、それ何をするかというと、やっぱ朝の散歩であったりだとか、まあ、自然に触れることで感動をする。例えばキャンプに行くなんていうのはすごくいいことなんですよ。キャンプに行って山を眺めるとか、山の上から琵琶湖を眺めるとか、あとは私よくやってるのはマインドフルネス瞑想ですね。サウナとか行った時に本当によくやるんですけれども、目を閉じて内省をしてます、うん、でこういうの意識をするとですね、なんかね、本来の地球の楽しみ方が分かるようになってくる。本来の 人間の楽しみ方みたいな、これを味わうみたいな、そういうところにね達観していくんですよ。面白いでしょ。44歳何言っとんねんと、偉そうにとね、多分60代の方思ってはると思うんですけど、先日あの滋賀県の高島市にあるビラデスト今津っていうキャンプ場に行ってきました。でここは標高がね550メートル獲得できるんですよ。京都から行っても割とかなり標高の高いところでキャンプできるね。夏とかもすごくおすすめなんですけどね。そこでキャンプしてきたんですけど、でそこで到着して本当にこう550メートルから琵琶湖を見下ろす景色、めっちゃ感動しました。で多分これずっとスマホ付けになっててドーパミン付けになってたらあんま感動してなかったんです。そこでもまだスマホ見てたと思うんですよね。うん。であとはすごいいいなと思ったのが、朝起きてでちょっと散歩するんですけど、で普段と散歩コース違うじゃないですか。普段は京都市内を散歩して、まあ、必ず家があって京都家屋があってビルがあってみたいな、そういうとこ歩くんですけど、キャンプ場に行けば自然の中を朝散歩することができるんですよね。でそこでこう本来浴びている朝日とやっぱ違うんですよ。木漏れ日とかめっちゃ素敵なんですよ。ちょっと今日のサムネイル、その僕が見た写真あったかな、それのにします。でそれを見た時になんてことないでしょう、言うたらなんてことない、スマホ画面で見たらなんてことないんですけど、その現場に行くと感動できるんですよね。わあええー、なーっつって、その時にやっぱ人間はこういう時間が必要やなと、必要なんやなっていうふうに心の底から感動したんです。でこれはポッドキャストで皆さんにシェアさせてもらいたいなと思いました。これがセロトニンなんだなと。うん。で結局このセロトニンっていうのはもう医学的な研究結果でも証明されていて、やっぱ心の安定ホルモンなんですよね。これをしっかりこう体の中で分泌させることで自分の中でこう軸ができるというか、ブレない。なんか嫌なことあったりも、なんか辛いことあってもしんどいことあっても、もちろんあるし嫌やなとかしんどいなと思うんですけど、それで不安になって落ちたりしないんですよ。まあ、いろんなこうドーパミンとかノンアドレナリンとかそういった物質の情報をコントロールすることができるんで、暴走を抑えてこう心を穏やかに安定させる働きを持ってるんですよね。そういうことをこう意識して出し続けることによって自分の軸がぶれないっていうのはあるかと思うので、まあ皆さんもですね、ぜひですねやっぱり朝散歩してください。かなり変わると思う、本当に。心が落ち着くというか、で意識してショート動画とか見ないようにする、あのポルノ動画を見ないようにする、あとはジャンクフードもね、まあ、たまにはね楽しみとしてありやと思うんですけど、まあ、僕みたいに全く断つっていうのはしなくていいと思うんですけども、まあ、ちょっと意識して、あこれを食べることによって自分は簡単にドーパミンを出すんだなっていうのは意識してもらった方がいいかなと思いますね。でセロトニンを出す、でそのセロトニンの出し方で一番効果的な、手っ取り早く、それこそ手っ取り早くドーパミンを出すのがスマホなんだったら、手っ取り早くセロトニンを出すのはキャンプです。マジでおすすめ。最後まで聞いていただいてありがとうございました。